というわけで森山直太朗さんをお招きしております。こんばんは。
どうもこんばんは。
10月17日にですね、2枚のコンセプトアルバム大力作ゆずる派とイーハーが発売になりました、
はい、ありがとうございます。
この形の違うアルバムを2枚同時に発売するっていう構想はいつ頃からどんなふうにお持ちになってたんですか？
そうですね、前回のツアーの「素晴らしい世界」っていうツアーが、いわゆる20周年を記念したツアーで、それをやってる頃ですから、2年3年4年ぐらい前からは、もう作品作りを、そのツアー中にもう始まっていて、で、ただそれを同時にリリースして、そしてそのアルバムを引っ提げた2つのツアーをまた同時で並行して走らそうっていう発想に至ったのも、でもほんと3年ぐらい前ですかね。
なるほどね。3年前に、構想をこう、持ち始めた時に、このいずる派とイーハーっていうこの形はもうその時にあったん
あ
で
り
す
ま
か？
したね。アルバムはもうそれぞれで一つのコンセプト、対極にあるコンセプトを持ちながら、もう推し進めていったので、水面下でというか。
タイトルも大体もう決まってて。
タイトルはそうですね、曲を作っていく中で、ゆずる派に至っては、割とその古語なんですね、ゆずる派っていうのが。ゆずり派っていう植物っていうか、その木があって、で、本当はゆずり派で、ゆずるって普通にゆずるっていう字に葉っぱって書くんですけど、結構そういうふうに、このタイトルでいこうかなとかって、もともとその日本語の響きとして好きで、で、それ意識して結構街中歩いてると、スナックとか、ちょっと、ちょっと変なんですけど、葬儀場みたいなところに結構そういうゆずり派っていう名前が多くて、ちょっと一回手放した方がいいかなと思って、
そうなんですか。
で、諦めきれずにちょっと辞書を引いてみたら、このゆずる派という、で、ちょうど僕も本当にこれは後付けで嘘だろって言われるかもしれないですけど、歌と、そしてギターと、あとはピアノと、そのチェロとか弦楽器だけで構成をしようと思ってたので、この辞書を引いた時に「弓に弦に葉っぱ」っていう文字を見た時に、これだと思って、
これだ。
で、タイトルは割とそこすぐつきました
なるほどね。
ね。
この1曲目の「序の譲る派」と2曲目の「生きている」っていうのは、譲る派の方はいわゆるインストルメンタルでしょ。
そうですね。
で、これはもうセットじゃないといけないっていう始まりの。
もうだから、そこに関してはもうこの曲で始まって、そして、物語の入り口としては、イメージがすごく自分の中で強かったので、
生きているっていうのもその頃からある曲なん
そうですね、実はもっと違うテーマでメロディーだけあったんですけども、なかなかうまく着地せずに、で、今回ゆずる派アルバム自体は歌詞の表記っていうのは縦書きでさせていただいてるんですね。で、片やイーハーは、大きくは横書きなんですけども、日本語の持っているその縦書きとしての健全さとか美しさとかっていうものが、その生きるメロディーラインみたいなものの曲を割と選んでいく中で、この「生きている」っていう、もともとあった曲として、もう一度この曲を改めてと向き合ってみようっていうところで、この曲が生まれたっていう感じですね。
インタビュー拝見してたら、ウェブのインタビュー拝見してたら、かなりいろんなことおありになってるでしょう、この何年間で。
そうですね。
コロナと訃報っていうんでしょうかね。そういう、ご自分の体験っていうのも、このアルバムにはかなり反映されてるのかなとか。
いや、もうきっと大きくあると思います。
生きているっていうのは、これは書きながら、どんなことを考え出したんですか？
いや、 一言で言うと走馬灯のような曲を作ってみたいなっていう一つのこう初期衝動から、まあ、だからこう語られているこう主体的で感情的なこうサビの部分とは打って変わって、割とこう A メロというか、まあ平歌の部分っていうのは本当に少しこう絵画を切り取ったような、そういう なんかこう無意識に残っている残像みたいなものを散りばめつつ、でも現実自分たちには感情があって、そこにあの例えば社会的な苦しみがあったりとか苦みがあったりとかしているっていう、なんかそこのなんかコントラストをこの曲で描きたいなと思って作りました。
とってもあの儚くて静かな曲でありながら、このナオモとかその幻のところだけ歌が力強かったりするみたいな感じがあったり、やっぱりこう強弱がありますもんね。
そうですね、なんか自分たちは今こうやって言葉を用いたりとか、はい、今こういうふうにみんななんかこう肉体を持って接しているんですけど、なんかどこか生きているっていうことって実感を伴える部分もあれば、本当に生きているのかなっていうような、あの不確かな部分っていうのも、なんか父があの一昨年他界しまして、そこにはなんかいろいろあったプロセスを話すともうあの朝まで行っちゃうんであれなんですけど、ただやっぱりそこにはまあ祝福と感謝の気持ちがやっぱり最後残ったっていう、でなんかこうじゃあこの世とあの世の境って、だから彼とこう他界した後の方がなんかとっても近くに存在を感じたりとかするっていう、つまりこの世とあの世とかで自分たちで区切ってるだけで、自分の中で区切ってるだけで、本当に境ってものは存在するのかなっていう、もちろん 物質的なものはね、どんどん淘汰されていくし、僕らも 骨になって土に帰るみたいなことになると思うんですけども、ただ意識っていうところで言うと本当に境がもうないんじゃないかなっていうところで、ちょっと僕は幻影だったり幻って言葉を使いがちなんですけれども、もしかしたらこうこの今生きてる世界も裏と表っていうものが一緒なのかもしれないっていうような、なんかそんな感覚があるんですよね。
この2枚のアルバムのですね、こういう作り方をされてるんだと思ったのは、いわゆるあのイズル派でいうと階層で、イーハでいうとこのプレーロールとかですね、曲の間にちょっと、でその流れが3曲目のトドのつまり僕は愛の花葉隠れ、この流れがそういう極めつけみたいな感じがありましたけど。
そうですね、なんかあのこのアルバムを作る中であのリリースの時期をあの本当は、まあ、例えば今年10月にリリースさせていただくんですけども、去年の10月の時点ではもうほぼ出来上がってたんですね、大きくは。でも、まあ、魂は細部に宿るじゃないですけど、やっぱこっからどういうふうによりオリジナリティを深めていけるかだなって思ったりとか、やっぱりそのもちろんリリースですからこういろんな人と結託して、まあ、するわけで、ただじゃあ自分が今リリースして10年後40年後を振り返った時に納得いくものになってるかっていうのは、まあ、時間をかければいいってものではないけれども、やっぱりまだまだ最高の余地があるのと、やっぱりこの構想だったりそのプロセスみたいなものにもっともっと自分が曲と向き合わないきゃいけないあのことがあるんじゃないかってことを、まあその突き詰めていった先にやっぱその間にあるまあ、曲間の環境音だったりとか自然音みたいなものだったり、あるいはイーハーで言うとまあなんかちょっとこうボイスだったりとか普段日常でにあるようなまあレコーディング風景みたいなものが、あれも実はもう全部本当に撮れてるものとか自分が勝手に撮ってるものをそのまま使わせていただいたんですよね。だからあとはそのものとしての価値って、これあのもちろんあの配信とかではあの反映されてない部分なんで、
ね、曲数には数えてないですもんね。
じゃあ今配信と CD とかいわゆるフィジカルみたいなものの 差がなくなってる、むしろ物自体が売れなくなって ていく中で、そこに差別化っていうか、っていうものもちゃんと自分の中で持たせたいなって思いから、今回チェイサーみたいなもので、ちょっとそういうあのギミックというか、そういう工夫を凝らしてみたって感じですね。
あの、とどのつまり僕はあのですね、この、まあ、詩朗読詩っていうのかな、これとか愛の花の中のあのボイス、ゲストボイスの
内田彩子ちゃん
の参加とか、はがくれは歌詞が聞き取れないみたいな感じだったり、その辺も全部こう、まあ、計算じゃないんでしょうけど、イメージでこういうふうにしてるなってるんでしょ
う。そうですね、あのその音の奥で鳴っているものを自分なりにこう素直にというか、まあ、その重ね合わせていったらこういう形になった。同時にその多分竹さんもいろんな方、あのミュージシャンの方とかインタビューされてると思うんですけど、結構その割と悩みどころで、デモテープとかラフスケッチが一番良かったりするっていうどんどんこうレコーディングしていくと、そのいろんな人の思惑とか、僕自身もなんかちょっとこう整え出したりとかして、元にあったあのなんかこうファジーさみたいなものだったりとか、なんかこう行間みたいなものが言葉だったりとか音色でこう埋められていく場合もあったりとかして、どんどんこうなんかお皿がこういい感じになって、盛り付けもちょっとしっかりしだすみたいな、でできるだけそういうことをあのまあしないっていうことをまあ自分の中でルール付けて、今回ゆずる葉は作ってみて、だからとはいえやっぱり言葉はついていくし、なんか花もげらで歌ってるのが一番実は音楽的だったりするみたいな歌詞がついて、なんかどっかこう一つの思いがこう込められちゃった時の音楽的なその方向付けされた強さはあるんだけど、なんかこう受け皿がちょっと狭くなるみたいな、そういうジレンマみたいなものっていうのは、まあその歌物だと結構あったりだとか、でもやっぱり声も一つの楽器だよなっていうことでもって、なんかちょっとアンビエントな捉え方として今回少し実験的にやってみたんですけど、それでもやっぱり大きくなっちゃいますね、やっぱどうしても。
あの、今あなたは記憶の旅をしていますみたいな、これはでもアルバム全体がそういう流れですもんね。
そうです
ね、聞こえましたけどね。
なんかまあずっと僕たちはその今の実感で生きているのか、それともそのいわゆる過去から今から未来に向かって生きているのか、それとももしかしたら未来から今に向かってそのデザイン、人生ってデザインされてるのかもしれないって思うような偶然ってたくさんあるじゃないですか。このためにこの別れがあったんだなとか、このためにこの苦しみがあったんだなとかって、だからそういうことっていうところで言うと、やっぱ過去今未来とか、そのそういうものの境ももうなくなっていくんじゃないかなみたいな、でそれは日常の生きてたりとか社会的なある種圧迫を受けながらそれを感じられるような、あの僕も含めてあの時代に生きてないから、だけど音楽っていうのはとか、まあ、あるいはエンタメ芸術全般っていうのの残されている本当に数少ないこれからの役割としては、なんかそういう上下左右なんだろう、こう全てのこうその境みたいなものを一瞬でもね、なくすっていうその効能っていうのは役割としてあるんじゃないかなとかと思いながら、
はい、そういうあの記憶の旅と回想をですね、こう、まあ、繰り返しながらといいますかね、それをこう重ねていって新世界にたどり着いてるというふうに思ってていいんでしょうか。
はい、そうですね、これはあの先ほど父の話出てきましたけども、はい、まあ、父の目線に立って、
はい、
まあ、いろんなこう、まあ、僕の父親になる前に彼はもちろん子供としてあの幼少期を過ごして、で11歳ぐらいかな、8歳か、
はい、
の頃に実の母と死別して、その多分きっと悲しみみたいなものっていうのは子供の心のいわゆる受け皿の中で本当に抱えきれない悲しみがあったと思うんですね。 でも時代的にもそんなにそのいわゆる弱音を吐いたりしちゃいけない時代だったり、歯を食いしばって生きていかなきゃいけないっていう、だからどこかであの父とまあ接していく中で、なんかこう自分の寂しさとか、まあどうせ自分の寂しさなんて他人に分かるはずないよみたいな、そういうなんかこう自分の心の本当の寂しさとか悲しみみたいなものの胸の内を他者にこうあまりこう素直に表現できるタイプの人じゃなかったので、その苦しみは本当にあのまあ自分も少なからずそういう経験もあるから、あの本当に辛い人生だったんだろうなって思う部分もあって、最後彼はそのまあある種においての自分の寂しさみたいなものを僕たちにちゃんと伝えて、その彼がこだわってた突っ張ってたものを全部手放して僕たちに預けて、あの最後まあ旅立っていくわけなんですけれども、なんかそういう父の姿を見た時になんか本当にあの僕たちが一番解放される瞬間でもあるのかな一方でっていうふうに思うんですね。だからこそ今こうどういうふうに生きていくかっていうことを、なんかそういうことをすごく考えさせられるというか、だから死はもちろん残された人間としてはあのいろんな景色に思い出がつきまといますし、あのいなくなってしまった寂しさはありますけれども、大きくはなんか肯定的に受け止めていいものなんじゃないかなっていう、なんか恐怖、見えないから恐怖とかいろいろあるんですけれども、でも決してあのなんか父の死を目の当たりにした時にこれは一つの旅立ちであり、新しい世界に旅立つ彼の背中をみんなで見守るっていうのは残された我々の一つのこう喜びでもあるのではないかと、なんかそんな曲です。
僕らっていうのはその残された、まあ、直太朗さんも含めての僕らっていうことなんだ、
そうですね。
仰ぎ見てた新世界っていうその新世界のイメージっていうのはあるんですか？
いや、あのイメージはあの父と過ごす中で、やっぱりさっきも言ったようにそのちょっと言葉にしてしまうとそれも限定しちゃうんだけど、やっぱ真っ白な世界っていうか、もっと言えば無着色透明な世界なのかなっていう、父がこれでまあ自分もやっといろんなそのつっかえてた気持ちを解放して、素直な自分のままで、あの死ぬ直前にね、あのやっと母親に会いに行けるって、79歳になった父がとってもこうピュアな言葉を言うんですね、
はい、あ、言われたんだ、
はい、その時にあ、なんかあの世に行くって、まあ天に行ったら会えるっていう気持ちを持ち続けてるんだってことに、なんか一抹の切なさとなんか彼自身の希望を感じたんですよね。だからなんかそういう世界っていうのは多分きっとなんかいろんな隔たりとか境とか概念自体が全くない、なんかこう真っ白な世界なんじゃないかなっていう勝手に想像してるんですけど、うん、
なるほどね、はい、あの新世界の前の回想ってこれ無音でしょ？
実は、これ聞かれてしまうとどうしてもあの隠せないんですけど、あのね、父の最後の呼吸なんですよ。
呼吸なんだ。
彼はあの
何だろうと思ったんだ。
肺がんだったんですね。で、肺っていうのはもう本当にちょっとあれですけど、もう亡くなる寸前までヘビースモーカーで、で多分きっと肺って悲しみの臓器って言われてて、抱えきれない自分の悲しみを多分きっとそこに溜め込んで、はい、自分の心身を支えてたんじゃないかなと思って、まあ、その分やっぱりその肺に負担がいって、最後まあ肺が、その肺を心臓が支えきれなくなって、まあ他界したんですけども。
なるほどね。
で最後の彼がこう一生懸命生きている彼の あれは実は呼吸なんですね。
わ、
はい、
まあ、そういう流れを受けてですね、森の小さなレストランっていうその御徒町さんの、まあ、ちょっとこうメルヘンっぽいっていうんですかね、はい、これが入って僕と自由とっていうふうに流れていくわけですね、
はい、そうですね。なんかいわゆるアンビエント作品だったりとかインストゥルメンタルとか割とヒーリングなこう世界観の中で少しやっぱり自分の性格的に風穴を開けたいなっていうところで、その時に森の小さなレストランはとってもこう詩的ですし、少しファンタジックだし、なんかで演奏も田中陽介君のギターと奥地俊介君のアコーディオンと、なんかすごいちょっとどっか異国の街角にいるような気分にしてもらえるような、少しふっとこう景色を変えるような曲としてちょっと森の小さなレストランを歌ってみました、
はい
はい。
まあ僕と自由とはこれはもうセルフポートレートでまあアルバム自体のセルフポートレートみたいな感じしましたけどね。
そうですね、竹さんの時代って多分きっとまあがっつり60年代のあのいわゆるいろんな反乱とか、はい、そういうものがあって、
僕お父さんと同じです。
あ、そうですか。いやだからちょっとこう多分どうですか、少し下の世代の人たちが割と、
はい、激しかった
ですね。激しかったですよね、で、あの混沌とした時代っていうのはいろんな見方があるので、
はい、
ただその中でそのやっぱりああいう時代にこそいろんなカルチャーが生まれたと思うんですね、
はい、
でそこが一つの今の我々が作っているもののなんか根源にあったりとかして、
はい、
でそれをまあ探っていくとまた例えばアメリカでベトナム戦争が起きてとかプロテストソングが生まれてとか、そういういろんな背景がまた日本にもやなんかこうスライドして、
はい、
あの安保のこう騒動が起こったりとか、
はい、
いろんな解釈の仕方がある中で、少なくともその混乱の中でいろんなアートが生まれて、はい、いろんな文化が生まれたっていうのは一つ事実としてあって、
はい、
で我々はその恩恵を受けていてっていう
恩恵の
いや受けてると思います、やっぱりフォークソングっていうのは。で同時に抱えきれないその当時からも解決されないような問題だったりとか、
は
い、でどんどんまあ、ある種いろんな政治経済社会芸能みたいなもののニュースはアップデートされていくっていう中で、はい、なんかそれがちょっとこう麻痺してる自分がいるっていうか、なんかそのことがなんか例えばたまにニュースから流れてくるそういうニュースだったりとか、はい、あるいはスマートフォンでこう下に流れていくスクロールされていく文字面を見ていると、
はい、
なんかもうなんか音楽に聞こえてくるっていうか、それが一つ一つなんか改めてそこにもうなんか夕方になる5時のチャイムみたいな感じで、
はい、
大きくなんかこう深掘りしてない自分がいるっていうか、だからだからそれを一つ自分なりに音楽に起こしてみると、
はい、
これだけでも抱えきれない実は言葉がたくさんあってこの曲多分正味12分ぐらい多分あると思うんですけど、はい、一度自分の中で総括したかったっていうなんか感覚はあった、はい、
なるほどね、
はい、
もっと長くなっちゃったかもしれない。
いやもういくらでもいけますこれもはい。
あの世ではではイーハーの方にも入ってるんで、これもまあその両方でやろうっていうのは割と早いからあったんです
か。もともとあの世でねはこのアルバムに入るはずの、
はい、
まあ入るってことが前提にありました、はい、ただこれを作っている最中に風のマジムという映画の監督さんと制作スタッフ の,、はい、あの方とからちょっと主題歌のご依頼を受けた時に、はい、その物語の内容を読んで、そしてまあ 割とそのポジティブに終わりたいっていうところで、はい、新しく作るのも一つだなと思いつつも、でもこのあの世でねっていう、まあ、あの物語自体が割とそのおばあちゃんと娘の絆みたいなものを一つ描いた物語でもあったので、
あの世でねの話は来週ということにしましょうか。
そうですね、だからちょっとこうその後あこれカントリーでやったら面白そうだなってことで、はい、まあ、最終的にイーハーにもイズラにも入った。
なるほどね、はい、でそういうわけでですね、まあ、今週はこのイーハーの方にいろいろお聞きしていこうと思うんですけども、
はい、
この、まあ、あのフィドルとバンジョーっていう楽器っていうのは、うん、もう子供の頃から馴染まれていたっていう気がつけば
そうですねさあの線にもあの話したそのやっぱりその60年代とか70年代日本でカレッジフォークっていうものが流行って、
はい、
でそのカレッジフォークの、まあ、ある種こう、まあ、影響を、まあ、母が、そのカレッジフォークの源流の中にいたので、
はい、
だからおのずとやっぱりその過去の音源を探ったりとか、あるいは僕が物心ついた時にそういうフェスティバルが行われていて、
はい、
OB、OG の人たちがみんなで演奏してて、
はい、
まあうまいんですよこれが本当に皆さん、もう素人って言い方あれですけど、もう足洗ってそこから、
はい、
レコード会社の重役とかなってるとか人がバリバリマンドリンとか弾いたりとか、本当に本当に英語の発音とかも上手だし、
はい、
みんなで1枚のレコードを誰かの家でみんなで聴き込んで、
はい、
なんかこうその一つの景色を眺めながらみんなで作ったみたいな、
はいはいはい、
そういう強さと礎みたいなものをやっぱこのずっと見てきたから、
はい、
だから家にポッて誰かね来たりとかすると、
はい、
なんかピッピーだあのポール&マリーとか、はい、なんかハンク・ウィリアムスみたいなものが始まると、
はい
はい、なんかもうなんていうのかな、もう自分たちの歌みたいにみんなで歌うんですよね。
ああ
こういう歌い続ける中学生とか高校生の頃に僕たちにはないなとかって、それもどっかでなんかこう小さなコンプレックス、そのコンプレックスが多分自分の曲作りの根源にあったりもするんですけど、
あコンプレックスが曲作りの根源になってる。
いやだって僕ら多分竹さんの世代よりみんなで一緒に歌える歌ってないと思うんですよね。
あ
誰かが歌いだしたらなんか歌っちゃうつられてみたいな、
はいはいはい、
もっとみんなミニマムな世界っていうか、
はい、
あってカラオケボックスとかですから、
はい、
でだからそういう意味では多分自分が作っている一つの、まあ、50年先も、まあ、あわよくは自分が死んだ後もみんなで歌い続けてもらえるような、
はい、
そんな曲ができたらいいなっていうのは、あのこれはなんか全然綺麗事じゃなくて、あの自分の曲作りの根源としてはもう18区の頃からあったんで。
あなるほどね。
そうだからうん、そういう意味ではあのカントリー&ウエスタンだったりブルーグラスみたいなのの人たちの影響を、
はい、
物心つくか否かの頃に受けているので、
はい、
好きとか嫌いとかそういうなんかそういうことじゃなくてただそういうものを間近で見てきたっていう、それが結構自分の音楽作りのなんか、
はい
根源になってるなっていうのはなんかつい最近本当に感じるようになったんですよね、
はい、このハイファイブもそうですけども、あのゆずる派このイーハーと歌い方違う感じですもんね。
そうですね、やっぱ
ちょっと声も違う、
うん、ちょっと鼻にかかってきますよ ね、 やっぱりねカントリーじゃないですけど、
やっぱり、まあ、あのイーハーもノンストップローリング動作も、まあ、ライブツアーっていうのがこう背景になってるっていう、
うん、まあそうですね、これもう曲作る時点でこういう景色の中で歌いたいなとか、もうアルバム自体もちょっとライブなんていうのかな、ライブをイメージして作ってるってい
うか、
そうがなんか作っててとってもこう楽しかったですよね。
このイーハーっていうこの 言葉っていうのはこれは、まあ、イーハトークのイーハ
ーあのとかいわゆるあれですよね、あの多分こうカントリー&ウェスタンとかでイーハーって言って、
あそっちか
そっちですね、
あ、はい、
あのカーボーイが、はい、虫飼いが、はいはい、あの牛を追う時とかにかける掛け声、はい、でこれっていうのは一つの、まあ、その象徴であり、
はい、
あのでもその原なんか音楽としてすごい原初的だなっていうふうに思うんですね、はい、なんか人を鼓舞したりとか、はい、あるいはそのお祭りとかでみんながなんかこう掛け声わっしょいわっしょいとか言ったりとか、
は
いはい、あるいは稲作でなんかこう田植えするときにみんなが何かこう、まあ、エンヤコラじゃないですけど、はい、エンヤコラは船こぎか、はい、でもなんかそういうなんか音楽の原あのがなんか結果的にこれが音楽の始まりだったみたいな営みってありますよね、
はい、
人間としての。なんかそういう割とその土着的で原始的なところにこの音楽の可能性があるし、
はい、
でもっと言うともっと言うとっていうか並行してその日本人のアイデンティティって何なんだろうみたいなことを考える。なんか良いきっかけになったっていうか、
はい
はい、まあ、カントリー&ウェスタンっていうのはもともとアイルランドとかそのブルグラスアイルランドとか、
はい、
でカントリー&ウェスタンとかやっぱそのアメリカンなイメージがあるし、
はい、
そこで言うとあの真っ向から矛盾してるんですけど、でもなんかここに少しでも日本っていろんなものを融合できるのがその良さでもあるじゃないですか、
はい、
だからこの横書きの日本語を横書きで書いていく中に、ね
はい、
例えばそのチンドン屋さん的な古き懐かしい要素だったりとか、なんかそういうなんかこう日本人としてなんかこう無理のないというか、
はい、
不自然じゃないなんか要素を取り入れていくことで、
はい、
なんかこう自分の空間舞台空間を作っていきたいなみたいな、
はい、
そういう思いがあって、
うん、
また今回だから割とそういう曲も割とチンドン屋風味の曲とかも結構多かったりとかして
なんかこうなんかいいねサリトテ商店街はねそういう流れでしょうしね、
そうですね、まさに特に工場とか入ったりとかして、はい、
サリトテ商店街の前にですねあのザ・スピーチ・フォー・ザ、サリトテ商店街っていうのがありますもんね、
はい、はい、そうですね東西東西みたいな、
そうそうそうそう、あれやりたかったんです、
やりたかった、
やりたかった
どうしてもやりたいっていうとちょっと恥ずかしいんですけど、どうしてもそのこういうのあるよ、こういうのあった方がいいよなみたいな、
はい、
どうしたってあるよな普通にみたいなところで、だからなんか割とイメージ強かったですね、でもね
楽しみながらやってる、
いやでもそれもなんかアルバムでやるのもそうですけど、ライブでやるよねっていう、
あ
でそれをまあアルバムに生かすか田舎はその時の判断だったんですけど、ここまで来たらやっちゃおうってことで、
はいはいはいはい、
工場まで入れさせてもらったのと、まあ、さっき言ったようにそのこれ別に多分きっとあの配信では入ってないもので、
うん、あそうかこれ入ってないのか、うん、そうか、
とにかくそのアルバムとしてのいわゆるチェイサーっていう部分のオリジナリティをとことんまで突き詰めたかったっていう、
なるほどね、はい、さっきその、まあ、日本的なもの洋楽的なものと日本的なものっていうと、なんかいいのそのラグタイムっぽいものと、
うん、
サリトテ商店街のあのお囃子みたいな感じ、
はいはいはい、
これはそういうつながりがあるんでしょう。
そうなんですかね。なんかやってったらもう全部一緒だみたいになってっちゃった、みたいな部分はあったりとかして、正直。
あお囃子ポップスってのがあるんだなと思った
。あ、いい。竹さんにちょっと今命名いただいて、お囃子ポップスっていいですね。うん。
でこの、まあ、商店街へのこだわり方みたいなものって割とかなりありますよね。
そう
駐車場みたいな歌もあったわけ
です。そうですね、まああのどっちかっていうと駐車場より商店街の方がノスタルジックなものっていうか、はい、こう僕たちが生まれた頃とか、
はい、
まあそうですね、でもその今こういろんな意味で効率的だったりコンビニエントだったり、
はい、
あとは割とその大量生産みたいな、
はい、
それはそれで多分きっとさっき言ったように融合としてはありなんだけれども、はい、そこに飲み込まれてしまった時に、うん、やっぱりその個々の日本人の個性っていうのが、 どっかこう思考停止になっていくような、はい、そういう感覚もあるわけですよね。はいはいはい、でもう少しこうことをたどってみると、まあ良くも悪くも日本人っていうのはやっぱその隣近所ご近所さんっていう、まあある種そのみんな村で生活していて、
はい、
顔の見える、
はい
はい、まあそのコミュニティっていうものがそこには存在してて、
はい、
一つそれが行き着いた先が商店街のなんかあの要するに今って顔見えないじゃないですか。下手したら音楽もね、ボーカロイドとかで顔が見えない、
はい、
でも顔の見える生産者からまあ願わくばというか手渡しで何かを、衣食住の何かをちゃんとこう供給し合うっていうことっていうのは実は人間の痛みにとってすごく大豊かさの一つの基準なんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですね。ただそれを全て全部そうしましょうってことではなくて、うまくそこをこう取り入れていくってことが大事 で、
はいはい、
でその商店街というのは一つの象徴だったんじゃないかなっていう、
はい、
今コストコまで車走らせてで何回かその例えばエレベーター登って、
はい、
で行くっていう手間暇と、はい、商店街近所の商店街に行って店は違うけどもいろんなとこ渡り歩くっていう手間暇って、
はい、
これどっちがどっちも同じぐらいなんじゃないかなみたいな、うん、
はい、
そうだからそういう意味ではなんか商店街文化っていうのも僕はなんかこれから実は復活していくんじゃないかなっていうふうに一方で思う。また新し
い
アップデートされた商店街みたいなもの
が
上書きされていくんじゃないかなみたいな感じはするんですけどね、
そういうカントリーダンスもですね、ラグタイムもチンドン屋さんも引き連れたどかどかうるさいブルーグラスバンドがですね、はい、ツアーを回ってるわけですが、
はい、
でその次にですね赤い鳥っていうのがありまして、
うん、
赤い鳥はあのゆずる派の方でもいいのかなと思ったりもして聞いてたんですけど、
まさにおっしゃる通りで、
あ
ただでもやっぱり曲調的にちょっとブルーグラスっぽいあの雰囲気でもあったので、うん、あとやっぱりちょっと曲あのアルバムイーハーのアルバム全体がかなりおせおせでこう休まる時間があまりにもないなと思った時にな
るほど、
この赤い鳥はブルーグラスの方に入れて少しこう箸休めみたいな曲にしようかなと思ったんですけど、結果的にちょっとねあの少し壮大になってしまったというか
でもバンジョー聴いてますもんね。
あそうですね、
でお母様がコーラスで、
そうですね、先ほどの話にもあったように、はい、やっぱこの曲、こういった曲の一つのきっかけを作ってくれたのは母親でもあるので、はい、そこに関してはなんか、まあ、さっきもあのね、なんかこう鳴っているものを重ねていくっていうところで言うと、どうしてもやっぱり、はい、あの母親のこう声っていうのは聞こえてくる、はいのでそれを一つ具現化してみたっていうことで、はい、でもあの僕が思ってる以上に結構歌いましたね
思ってる以上
ちょっと止めたぐらいなんですけどこっちは
そんな歌わなくていい
どんどんそんなコーラスなんでっつってもうやっぱりちゃんと歌ってくれましたね。
あやっぱり火がついちゃう
火がついちゃって嬉しかったですけどねやっぱそれそういう意味で、
そうですよね、
こういう曲で一緒に、うん一緒にこういう曲を一緒に作れるっていうのは、
はい、
あのちょっと夢にも思ってなかったので、
はいうんまあ、あのそういうカントリー系の楽器を子供の時からこう、まあ、身近にあったにもかかわらずやっぱり一時それに対して距離を置いてた、
うん、
であのパニーンで高田蓮さんと一緒にやったでしょ。
そうですね、
あれはあのここにつながってるっていう
か蓮君とやったのめちゃめちゃやっぱり僕の中でも大きかったですね、蓮君もあの高田渉さんっていう、
はい
のまあ、お父様から影響を受けられていて、
はい、
でも独自の本当に道を進んで、
はい、
でやっぱり胃の一番に自分もこう7年ぐらい前にパニーニリリースした後にやっぱり新しく自分なりのステージを作っていく、
はい、
上で、まあ、いわゆるこのカントリースタイルのステージを作っていく上で、いの一番に相談したのはレン君でした。
あ
で、レン君にあのいろんな人を紹介してもらったりとか、
あ
なんか、レン君自体はプレイヤーとしては参加しないけれども、なんか音楽監督として一つの舞台を一緒に作ったりとか、
なるほどね、
そういう意味ではもう本当にレン君はもう、なんていうのかな、こう恩人っていうか、
あ
そういう意味で一緒にこう一緒に未来をその眺めて想像してくれたっていうところで言うと本当にあの感謝しかないですね。
その赤い鳥のね、あの元々は白い鳥なわけでしょ。
うん、そうですね。
これはもうちゃんと歌詞を読んでくださいというしかないかな。
そうですね。そうですね。まあ、歌詞を読んでいただいたらきっとそこになぜそれが赤い鳥なのかっていうことがきっと感じてもらえるんじゃないかなと思うんですけども、はい、
これはあこういうことが歌いたかったんだというふうに思いましたけど、
ああ、ありがとうございます。なんか前回のツアーの時に佐渡島にライブしに行った時に田畑にポツンと白鷺が、ああ
なるほど、
こうでポツンとその鳥がいた時に、なんかすごいなんていうのかしら、非日常的というか、なんかすごい幻想を見てるような感覚になったんですよね。
ああ
で何かこう語りかけてくるでもなく、ただスッといる景色を見て、でなんかその景色がすごい印象的だったのがこの曲の多分で、多分きっとね、あの手塚さんの火の鳥とかじゃないけど、ああいうふうになんか一つなんか象徴として自分たちをどこかに導いてくれるっていう、でその自分にその気持ちさえあればどこへでも行けるっていう、そういうなんかこう普遍的な存在っていうのは日常に生きててもなんかこういう赤い鳥のような自分のなんていうのかな、こう例えば自分を産んでくれる母親も血を流すじゃないですか、赤く染まったその体でその自分を導いてくれる、体を痛めて思いを何て言うんですかね、そのいろんなことを何かを犠牲にしながら自分を導いてくれる人っていうのがこの多分赤い鳥のっていう存在という。
なるほどね。でアルバムがですね、その後に「あの海にかかる虹を君は見たか」で「バイバイ」
はい。
アンコールみたいな感じありましたけどね。
あ、もうまさにそのイメージで、あのインストルメンタル、ほぼインストルメンタルなんですけど、あの海にかかる虹を君は見たかっていうのは、なんかこのバンドでやっていくうちに、こういう曲もやりたいよなって、でも俺一回の一応歌えてたからインストなんてやったらなんかうーん、なんだろう、こうバナナの皮とか飛んでくるのかなとかと思いつつも、でも多分きっとあのこういう世界も理解してもらえるだろうなと思って、何より僕がこういうカントリー&ウエスタンとか見てる時とかに、ブルーグラスもそうだけど、こういう時間になんか絵も言われぬ高揚感みたいなの
が
ありまして、こういうとにかく時間と空間を音楽で作っていくっていう上で、あの必須アイテムだなと思って、この曲を作りました。
そういう2枚のアルバムの最後にあの世でねが入ってるわけですが、ゆずる派のあの世でねとはかなり違いますね。
そうですね、言葉もメロディーも同じなんですけれども、これはなんかでも元々多分こっちだったんです、僕。
あ、曲を作った時、
でも弾き語りで歌ってみたらやっぱりこういいなと思ってゆずる派に入れたんですけど、その、まあ、映画の風の魔人のっていう映画の主題歌に後になるわけなんですけども、その、あのスタッフと監督の方と話した時に、この曲もともとそういえば ポップだったなと思って、でこう提案をして、この形で、そしたらその映画の、あの音楽をたまたま高田蓮君がやってたりとかして、またそこで再会したりとかして、まあ不思議な巡り合わせもありつつ、まあこの曲はなんか弾き語りでしっとりと歌ってもきちで、こういうふうにまあカントリーサウンドに乗せてもよしということで、なんか自分自身の一つのものを捉えるその視点の置き方みたいなものも、はい、あこんなに違うんだみたいな、うん、はい、全く違うんだけども同じことを伝えているっていう、はい、その角度とか方向が全く違うっていうのに、うん、なんか僕自身もすごい興味深い受け皿を持った曲だなと思って。
このナレーションは最初からあったんですか？
ここはなんか早口で朗読したいなっていうイメージから子を失った母の思いを歌った曲ではあるんですけれども、はい、でもさっき その話じゃないですけど、でも本当はまあそのあの世に行ったのは自分だったっていう、うん、その子供ではなく、うん、そういうなんか自分の中ではなんていうのかな、こうからくりというかある曲で、
はい、
そうだからあの世でねって言ってるんだけど、なんかこの世とあの世の境なんてないんだっていうような、はい、そういう、はい、あの意味性の強い曲でもあります。
アルバムの感想で、
はい、
あの世とこの世のアルバムと思ったんですよ。だからまあ、イズルハはあの世のアルバムで、うん、イーハはこの世のアルバムかなみたいな感じで聞いたりしたんですけど、でもその2枚でこう、まあ、その両方歌っちゃったっていう感じはありますか？
あのでもなんか武井さんに言われてるそうからじゃないんですけど、これを1枚ずつ作ってる時はそんな思いはなかったんですけど、これを引っ提げて、まあ、これツアーが始まって、
はいはいはい、
行く時に、あの一つ象徴として、どちらの舞台にもドアがあるんですね。
お出た
どこでもあの世とこの世をつなぐドアじゃないけどでこのツアーっていうのがそのイーハーっていう割と祝祭的な主観的な世界と、まあブルーグラスのなんかこう賑やかなある種世界と、そのどっか俯瞰で内省を説いたシアトリカルなユズルハっていう世界を、このそれ以外の世界は存在しなくって、この世界をただ行ったり来たりするだけのまあ、男の物語であるっていうのが今回のツアーの一つの礎にあって、
すごいな。
そうなんですよ、僕にはもう日常とかないんですよ、その2つしかなくて、でその後の多分きっと結末とかって僕はあんま考えてなくて、これをこの間前回のツアーを100本やりきったように、多分この行ったり来たりをやりきった先にまた何か新しい自分の中で世界が発見できるんじゃないかなって、それがきっと次のものづくりのモチベーションになると思うし、好奇心になるつながってるんじゃないかなと思っていて、だからあんまり完結を見ないっていうか、ただ本当にご覧になる方はただただその目の前の舞台を楽しんでください、僕はそこをただ行ったり来たりするだけの男ですっていう、なんかそんなイメージなんですよね。でもなんかその行ったり来たりする感じもとても心地よくというか、
心地よい、
最近はもうあんまり切り替えないようにして、
なるほど、ね、
全部つながってるからっていう、
こういうのを前人未到の領域というふうに言うんだろうと思います
か？そうなんですかね、まあ好き好んでやることではないかもしれないですね。
あ、シンガーソングライターとして全く違う地平に立ってるっていう意識はありますか？
そうですね、でもシンガーソングライターとしてっていう、まあ、自覚が、まあ、よくも悪くもないっていうところに
こういう舞台だからできるのかもしれない、
はい、やっぱあくまで 音楽っていうものが手段であるっていう、舞台空間を作る上でもっていうようなやっぱり感覚が改めて 強くなっているんだなっていう。
表現者森山直太朗を改めて自覚したというそういうアルバムですね。
はい、
じゃあ楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。